続いて、何でもいいからナンバーワンになる。これをお伝えします。大抵の人はナンバーワンにお金を払います。何でもいいんで、とにかくナンバーワンの領域を見つけてください。コツは細分化です。細分化していって、自分がナンバーワンになる領域を見つけてください。なかったら作ってください。ナンバーワンは作るもんです。基本的には。例えば、滋賀県彦根市で品揃えナンバーワンだとか、営業成績&顧客満足度ナンバーワンだとか、社歴10年以上の専門店で実績ナンバーワンだとか、お客様と友達になりたいナンバーワンだとか、若い従業員で可愛いかっこいい従業員がいるナンバーワンだとか、なんかよくわかんないですけど、そういうとにかく何でもいいんでナンバーワンを作るんですよ。ナンバーワンを。でコツはなんか2つぐらい絞っていった方がいいと思います。2つじゃダメだったら3つ4つって絞っていって、オンリーワンの領域、つまりナンバーワンになるんで、そこを見つけてください。僕はどうしたかっていうと、一番最初滋賀県彦根市でナンバーワンって言ってました。さすがに滋賀県全域でナンバーワンっていうのは言いにくかったんで、滋賀県彦根市でナンバーワンって言ったんです。でも、2011年以降ですね、ヤマダ電機だとか積水ハウスとかが本格的に乗り出してきたんで、さすがにナンバーワンって言いにくいよなって、エビデンスがないよなって、じゃあどうしようかなって言って探したのが、僕は、10年以上実績のある会社で、しかも太陽光専門店だったら実績ナンバーワンだなってのが分かったんですよ。なんでかっていうと、うちしかいないから。太陽光発電専門店で10年以上前からやってる会社ってうちしかないんですよ。もう実績ナンバーワンですよね、そんなのは。だからもう、あ、これはナンバーワンだなって言って、もうオンリーワンなんですけど、ナンバーワンって言えれるんでね、にしてったんです。だから細分化です。どんどんどんどん細分化していきます。まあ、あの2つ3つって限定ものをね、2つ3つで作っていくっていうのもありです。ただ絶対言っちゃいけないナンバーワンがあります。何かっていうと、どこよりも一番安いです。安さナンバーワン、これは絶対言っちゃダメです。もう安いなんていうのはもう思考の放棄ですからね。こんなのは、安ければ売れるっていうのは、僕はいっぱいそういう嫌な思いをしてきました。売り上げが欲しいやばかりに、もう極端に安い金額でやったら売れるんじゃないかって言って、安い金額でやったら結局ダメだったとか、もういっぱい経験してるんで、絶対やらないです。で、安いとどんなことが起きるかっていうと、安い客が来るんですよ。安い客が、しょうもない客とか、僕は大嫌いでしたね。そういう客は客じゃないです。なんかもう自分がね、もうお客様は神様だみたいな、そんな言い方してくるやつとか、非常識なやつとかいっぱい来ました。僕は絶対嫌でした。だからテレアポやってる時も、あの僕はなかったんですけど、極端に安い金額、どうしてもその月売り上げ欲しいからって言って、めちゃくちゃ安い金額で契約取ったお客さんっていうのは、もう絶対後々揉めてます。揉めるんです。もう何かしら因縁つけて、クレームつけて、なんかタダでやらせようとか、なんかそんなことを考えてる人がすっごい多いです。だから僕は大嫌いでした、そういう人。めちゃくちゃ嫌いでした。もうそんな客、もうそんなんでね、もううるさいしね、何かあったらなんか負けさせようとイチャモンつけてくるんで、もうそんなやつに僕の携帯番号は教えたくなかったんで、絶対言わないって決めたんです。絶対言わない。あとね、あと僕絶対やらないこと、相見積もりね、絶対やらない。もうそういう一番安いやつが好きなやつって、大体絶対相見積もりってしてくるんですよ。しかも5社とか6社とか10社とかね、鬱陶しいわボケって言いたくなるぐらい。まあ律儀な人は結果報告までしてくるんですけど、してらんって、そんなもん7社8社みたいな、お宅が一番高かったですとか言って言われるんですよ。ほっとけアホってね、一番安いところでやっとれやっていう話なんですよ。 だから見てみーって僕はすっごいいつも言いたかったです。オール電化一番安いところでしたったわとか言って喜んでるけど、お前もうそこ工事めちゃくちゃ下手やでって、こんな工事されて一番安かったって喜んでんのと、もうまっぴらごめんって言って、そんなね10万20万安かったってもう手直しできひんやんこんな工事って、直しようがない、まっぴらごめんって、安ければ何でもいいっていうわけじゃない、ちゃんとした工事用意してくれと、適正価格で極端に値下げなんてせえへんと、こういう工事のある商品は変に値下げとか極端なことやると手抜き業者に当たってしまう可能性が高いから、変な工事させられされてしまうと、たまったもんじゃないから、それが分かってないやつ嫌いでしたね。だから一番安いは絶対言っちゃダメです。中小企業そんなん言っちゃダメですよ。どうせそれ自分がどんだけ安い金額出してきてもそれをくぐってくるアホがおるんで、そんなアホと戦っちゃいけませんよ。で次はね、売れる文章にはテクニックと法則があるんですよ。もう法則です。絶対これをやった方がいいってやつがあります。実は3つあります。有名なところでパソナの法則、アイダの法則、クエストの法則です。パソナの法則、まあちょっと説明していくと、1つ目がプロブレム、問題を明確化する。2つ目がアジテーション、問題を煽り立てる。で3つ目がソリューション、解決策を示す。4つ目がナローダウン、顧客や機関を限定する。で5つ目がアクション、行動を呼びかけるです。もう基本的にこれはもうコピーライティングの話になるんですけど、このパソナの法則は神田正則さんが普及させた法則ですね。これ僕も使ってます。パソナの法則好きでよく使ってます。これ本当に反応あります、この通り書いていくと。で続いてもう超有名なアイダの法則、1つ目がアテンション、顧客の注意を引く。2つ目がインタレスト、顧客に商品を訴求し関心を引く。3つ目がデザイア、顧客に商品への欲求がありそれが満足をもたらすことに納得する。で4つ目がアクション、顧客に行動を起こさせる。で、もう1個有名なやつがクエストの法則、クエストフォーミュラーっていうんですけど、1つ目がクオリファイ、あなたの悩みを解決するのは私ですと宣言して解決を約束する。2つ目がアンダースタンド、理解共感の部分、昔は私も〇〇でしたとストーリーを入れることが多いです。で3つ目がエデュケート、教育する箇所ですね、商品の素晴らしさを伝えます。で4つ目がシミュレート、興奮させ想像させ欲求を煽ります。で5つ目がトランスレーション、行動を言葉で促します。これまあそれぞれ3つの超有名な法則なんですけど、この3つの法則それぞれ言ってることなんか微妙に違いますけど、実は中身一緒です。切り口が違うだけで。例えばパソナの法則の1つ目のプロブレム、問題を明確化する。問題を明確化するからお客さん顧客の注意を引くことができるんですよ。問題を明確化することができるから、この悩みを宣言、私が解決できますよと宣言できるんですよ。そんなこと言ってるのは解決できるから言えるんですよね。基本的に一緒ですよ。昔は私も〇〇でしたとストーリーを入れることが煽り立てるとかね、共感を得たりするわけですよ。でこれちょっとごちゃ混ぜになっても構いません。とにかく一番最初はこの法則通りに書きましょう。模写しまくりです。僕はやりました。いろんなコピーライティング そのセールスレターっていうのをいっぱい書きまくりました。このノウハウが頭の中に刻み込まれて、体の中に刻み込まれて、手にも刻み込まれて、染み込むまでやりました。もう今はね別に見なくてもできますけど、当時はもう見ながら書いて、で当時その書いた人のレターを全部分析してました。ああこれはこの部分か、あこうやって問題明確化してるんだ、ああなるほどこうやってストーリー入れてるんかとかね、やってました。基本的に広告作りも一緒です。問題を明確化して煽り立てる、これは要はデメリットですからね。簡単に言うやデメリット言ってるんですよ。じゃあ 続いてお客さんの感情段階を知るについてお話します。お客さんって実はお客さんによって感情の段階が異なります。違うんですよ。先ほどの、3つのリサーチでね、理想の見込み客を絞り込んだかもしれないですけど、その理想の見込み客も感情段階に応じてその商品の欲しがり度っていうのは違います。例えばオースの法則っていうのがあります。4つの感情段階ってやつですね。1つ目がオブリビアスって言われるやつです。無知っていうやつですね。一番最初、商品に関してお客さんは知らないっていう段階があるんですよ。無知。知らない。例えば、太陽光で言ったら、太陽光発電、何それっていう状態ですね。もう15、6年前の僕がやってたような、テレポでやってた時、そんな感じでした。え、電気を売れる？何言ってんの？とか言って。お湯作るやつでしょ？とか言って言われたんですよ。写真見せても、これお湯作るやつだよね？とか言われたんですよ。違いますよって言ってたんですけどね。無知。で、アポステック。これ無関心ってやつです。無知の上が無関心。太陽光知ってるんですよ。知ってるんだけど、興味がないんですよ。無関心。興味もない。ああ、知ってる知ってるって、電気作るんでしょ？太陽の光で。うん、だから何？って。うちは興味ないな、それって。だって関西電力から電気買えばいいじゃん。いらない、そんなの。何その環境にいいとかって、興味ないわって言われる場合、これ最初に言っておきます。この無知とか無関心、この段階の人に売るのは超大変です。だから売らない方がいいです。捨てましょう、こういう人は。超大変ですよ。そんなの、太陽光発電知らないとか興味がないとか人に売ろうと思うのは。で、続いて、シンキング。関心、興味がある段階の人。太陽光知ってるよ、と。ちょうどね、って。うちも、例えば、同僚とか、実家とかで太陽光つけてるんよって。やっぱあれ、いいの？って。テレビとかでも最近見るよねって、気になってるんだ、っていう人。こういう人、やっぱ売りやすいですよね。売りやすいんですよ。で、四つ目。ハーティング。痛みを感じてる人。要はもう太陽光欲しいんだっていう人ですよ。いや、この前の電気代がさーって2万円来たんだよって、2万9000だよ、もうほぼ3万円ってめっちゃ高いんだよって、でも太陽光したら電気代安くなるんだろうって、もうこんなクソ高い電気代をずっと払っていくんかと思ったら、やっぱ太陽光発電やった方がいいと思うんだよねって、ぜひいっぺんちょっと見積もりしてくんないって、もう欲しいっていう段階でしょ。もうお分かりですよね。シンキング、ハーティング、関心、興味があって痛みを感じている人に売ってください。この2つです。売るんだったら。この2人ですね。興味、関心があって痛みを感じている人です。これね、営業畑の人って無知無関心の人に売ろうとするんですよ。で、それを売ったら俺がヒーローだみたいになるんですよ。でも大変なんで売らない方がいいです。特に営業畑の人は、有名な話があるんですよ。エスキモーに氷を売れだとか。例えば靴の営業とかね、A という靴の営業マンが、未開拓の土地に行って、そしたらそこの原住民が靴を履いてないのを見て、その A の営業マンは上司に報告したんですよ。ああ、ダメです、ここの原住民は靴を履かない人たちなんで靴売れませんって言ったんです。それに対して B の靴の営業マンは、原住民見て「やったー！」って言って、上司、ここの住民は靴履かないんですよ、靴めっちゃ売れますよって言ってったって。だからお前らは B の営業マンになれって言われてました。僕も言われてましたし、そういう話があると思います。でもめっちゃ大変ですよ、そんな。靴なんて履かなくてもいい人に靴履かせるわけですから、めちゃくちゃ大変。なかなか売れないですよ。浸透させるまで超大変です。めちゃくちゃ時間かかるし、めちゃくちゃお金かかるし、めちゃくちゃ労力がかかるんですよ。そんなのはもうぶっちゃけメーカーの仕事ですよ。どっかよそにやらせときゃいいんです。あなたはもう欲しいっていう人に売るんです。つまり、 砂漠で水を売るみたいな、そんな感じでやってください。エスキモーに氷を売るような高度な技術必要ないですよ。砂漠で水売りゃいいんですよ。簡単に売れますよ。水が欲しい欲しいって言ってる人に、この水1リットル1万円だけど買うって言ったら買うんですよ。通常価格の100倍してても買うんですよ。10万円だけどでも買うって言うんですよ。死にたくないから。そういう影響したらいいんじゃないですか。簡単に売れる方法を探しましょうよ。そんな難しいことやらなくていいですよ、いうことです。4つの感情段階、関心興味がある人に売りましょう。でもう1個、マズローの5段階欲求っていうのがあります。これはセンター試験に昔ね出てきたほど超有名な5段階欲求って言われるやつですね。心理の欲求です。これ僕はマーケティング勉強するまで知らなかったんですけど、人は5つの欲求があると。で、1つ目の欲求が満足したら次2つ目の欲求が出てくる。2つ目の欲求が満足したら3つ目って言って、どんどんどんどん欲求が高くなっていって、最後5段階まであるって言われるんです。まあ最後マズローは6段階があるっていうふうに言ってるんですけど、それはちょっと置いといて5段階で説明していきます。まず一番最初の欲求は生存欲求という欲求です。生存欲求って何かって言ったら、生きたいっていう欲求ですね。死にたくないっていう欲求、まあ原始的な欲求ですよね。そういう欲求ですね。生きられたってなったら、次は安全欲求が働きます。まあ雨風しのぎたいっていうか、ちょっと安全な場所に移行したいっていう安全欲求が働きます。で、その安全欲求が満たされたら、次は神話欲求っていうのが満たされます。あ、神話欲求っていうのが生まれます。神話って帰属欲求とも言われます。いや、コミュニティ入りたい、組織の中入りたい、仲間内入りたい、グループの中に入りたいっていう欲求です。一人ぼっちじゃなくてね、グループの中入りたいな、あの輪の中に入りたいなっていう欲求。これは、例えば家族だとか会社とか恋人を作りたいとか、そういう欲求ですよね、簡単に言えば。で、その欲求が満たされたら、次自我欲求っていうのが生まれてきます。自我欲求っていうのは、その集団の中でも私は特別な存在でありたいとか、俺はこの中でもずば抜けてすごいやつなんだっていう欲求ですね。これはうまいことついてるのがハイブランドのメーカーですね。ルイ・ヴィトンだとかロレックスだとか、そういうハイブランドのメーカーがこの自我欲求をうまいことついています。で、続いて自己実現欲求ですね。自分は何のために生まれてきたのかと、その自分の夢のためにもう一回新しい挑戦したいとかいうやつです。これ有名なところで、例えば、スポーツ選手ですよね。野球選手だとかサッカー選手だとか、日本ではもうスターになったんだ、次はアメリカの本場で野球を挑戦したいんだとか、海外で俺のサッカーが通用するのか試してみたいんだって言って、そういう人ですね。スポーツ選手が分かりやすい例で出してますけど、これね、生存欲求から順番に、生存欲求、安全欲求、神話欲求、自我欲求、自己実現欲求で、だんだんだんだんピラミッドのように上に上がっていくんですけど、この下の層、生存欲求とか安全欲求っていうのは、要は生命に関わる欲求なんで、売りやすいです。簡単に売れるって言ってもいいかもしれません。売りやすい。そして自我欲求だとか自己実現欲求っていうのは売りにくいです。そして特徴としては高いです。特に高額品です。自己実現欲求なんていうのはもうめちゃくちゃ高額ですよ。その人に合わせてカスタマイズしていくんですから、すっごい高くなってくる。で、それを目指している人も結構少ないんですよ。ピラミッドの頂上になれば、高くなればなるほど、それを求めてる人が少なくなっていくっていう感じですね。その代わり超高額でも払うってやつです。例えばこれで、ね、お金の話で言ったら、例えば安全欲求の人にお金の話を売ろうとしたら、例えば儲かる方法とかですよ。インターネットとかでよくある。例えば今、資金繰りに困ってますよねって。このままじゃ夜も眠れない生活が続くんじゃないんですかって言って、お金を稼ぐ方法みたいなのを売ろうとするのがこの安全欲求の人たち。で、それに対して自己実現欲求に対してお金のことで売ろうとしたら、 本場のね、例えばアメリカとか海外進出して新しい事業にチャレンジしてみませんかと。そのために資金が必要だったら、私どもが融資しますよとか、やってみませんかっていう。同じお金の話でも違いますよね。生きていくために必要なお金と、自分の未来のために、夢を追いかけるために使うお金って違いますよね。だから、あなたのお客さんがどの層にいるのかっていうのを知ることが必要です。そして、どの層の人をターゲットにするのかっていうのもすごく大事な話になってきます。全く知らないのでは全然違いますからね。わざとそれを狙ってってください。そして、広告ができたってなったら、いきなり広告作らないでください。寝かしましょう。寝かすことで冷静に判断できます。じゃあ、どれぐらい寝かせばいいのかっていうと、1日から3日は寝かしてください。広告が完成したらですよ。その間、何かもう広告のことは完全に忘れて違うことをやってください。そして、1日とかね、3日、最低でも1日空けてくださいね。本当は3日くらい空ける方がいいんです。3日空けてみたときに、あれ？って思うんですよ。なんだか変。4つのチェックポイントやります。インパクトチェックだとか、特にフローチェックなんかって、あれなんか変やなって。あれ？俺こういう意味で書いてたんだけど、改めて読んだらなんか違う意味合いで取り入れるなとかね。あるんです。そういう推敲だとか編集っていうのを何度も何度も繰り返してください。繰り返せば繰り返すほど反応が上がる広告に出来上がります。で、もちろん自分だけじゃないです。他人にも見てもらいましょう。最終チェックは他人に見てもらうんです。じゃあ、その他人って誰かっていうと、奥さんかお客さんのどちらかがいいと思います。特に奥さんがいいと思います。部下とか広告屋さんとか取引先の人に聞いちゃダメですよ。あなたが作った広告を遠慮なくダメ出しできる人に聞かなきゃダメです。それ多分奥さんやと思うんです。取引先やったらやっぱビジネス上の観点があるので、なかなか言えないことがあると思うんですよ。言えれる人やったらいいんですけどね。奥さんがいいと思いますね、基本的には。だって他人さん、お客さんに見せるっていうのは最終案ですから、その人にお金払ってもらうわけですからね、買ってもらうんですから。もしくは既存客でもいいです。この広告どう思いますかとかでもいいと思います。僕は、白黒の太陽光発電、なぜトラブルが増えてるのかって、広告に関して言えば、父親、母親、弟とか全員から反対くらいました。身内全員に反対してたんです。反対されたんです。こんな広告が売れると思えないとか言って、なんでこんなデメリットばっかり書くの、広告っていうのはメリットばっかり書かないと、うわいいなと、欲しいなと思わへんで、となんでデメリット書くんです、絶対売れへんわとかって言われたんですよ。ずっと反対されてました。そんなお前の広告にお金かけれんまで言われたんですね。俺はそんなことはないって言ったんですよ。だから売れるんだって、こういうことを書くからって言ってても一切耳貸さなかったです。だから僕はどうしたかっていうと、奥さんにも見てもらいました。奥さん見てもらったら、面白いからいいと思うんだけどなって言ってたんですけど、それじゃまだちょっと弱かったんで、お客さんとこ行って聞いてきました。どう思います？僕、新しい広告作ったんです。これ見て、ちょっとアドバイス、どう思ったか、ちょっと意見もらっていいですかって聞いたんです。そしたら、これすごいねって。思わず見ちゃった、これ。って。なんで？って。見ちゃったわ、これ。って。すごい興味ある人が見たら、こう、もう目離せないと思う。釘付けになると思うわ。って言われて、いけると思ったんです。だから、反対意見を全部押しのけて勝手にゴーしました。結果めちゃくちゃ売れました。だから、奥さんだとかお客さんとかに見てもらいましょう。最終は、ね、本当のお客さんが見てくれて、うわいいなと思って買ってくれるんですから。で、ここで決してやっちゃいけないことがあります。推敲と編集繰り返してるうちに、これどうなんかな、なんか変なんだけどなーって、でもこれなーって、うじゃうじゃ考えちゃダメです。邪魔な文章とか言葉っていうのは躊躇なく遠慮なくがっつり削除してください。せっかく頑張って作ったのにこれ消すのもったいないなーなんて言っちゃダメですよ。邪魔なんで、 がっつり、がっつり消してください。全部消してもいいやと思うぐらいいいと思います。で、もう一つ、これめっちゃ重要なんですけど、怒っちゃダメです。奥さんとか見てもらって、部下とかに見せると多分気遣って本音言ってくれないんで、奥さんとかに見てもらって、これいいと思えない、ダメだと思うとかって言われた時に怒っちゃダメですよ。なんだお前は、俺が一生懸命作ったのがわからないのかとか言って、そう言ってけなすことを言うなとか言って言うんですよ。でもね、お客さんにとってあなたが一生懸命作った広告、一生懸命作ったかどうかなんて関係ないんです。1ミリも関係ないです。お客さんは自分にとって得か損か、興味があるかないか、これだけで判断してるんで、一生懸命作ったかどうかなんて一切関係ないですよ。ちなみに一生懸命作ったけども反応のなかった広告か、いい加減に作ったんだけど反応のある広告だったら、どっちの方がいい広告ですかって言ったら、いい加減な方ですよ。反応がある広告がいい広告なんで、どんだけ血へど吐く思いをして考えて作ったとしても、反応がない広告っていうのは全く意味のないダメ広告です。真摯に受け止めてください。奥さんとかの意見っていうのは。そんなね、根性論なんて言っちゃダメですよ。一生懸命作ったかどうかなんて一切関係ないですからね。そんなこと言ったら失格ですよ、マーケティング。マーケティングでそんなこと言っちゃダメです、絶対に。続いて、ライバルに負けない思考を作ります。これね、7つの質問作ったんで、その質問に答えるだけでライバルに負けない思考ができます。ライバルに勝てる思考ができます。で、その質問、1つの質問に対して20個以上作ってください。考えてください。書いてください。なんでか、1つの質問に対して1つや2つ、もしくは10個以内っていうのはライバルも考えつく質問なんで、答えなんで、そんなんじゃライバルを出し抜くような切り口の出る広告なんか作れないです。だから20個以上、できれば100個くらい書く方がいいです。じゃあ早速その7つの質問をいきます。1つ目が、あなたの商品を買うと得られるメリットは何ですか。2つ目が、あなたの商品を買わないと失われるメリットは何ですか。この1つ目と2つ目の質問、すごくよく似ています。すごくよく似てるんで、どっちも一緒じゃないのかっつって書か、2つ目書かないとかっていうのダメですよ。書いてください。わざとやってますから。1つ目と2つ目かぶってもいいです。重複して全然大丈夫なんで、とにかく20個以上頭絞り出して書いてください。これはブレインダンプなんですけど、基本的には。で、3つ目が、お客さんはなぜあなたの商品を買わないのか。4つ目が、買わない理由を完全に潰すにはどうするのか。5つ目、他社にはない自社の強みとは何か。6つ目、ライバルはどんな戦略を使っているのか。7つ目、あなたから買うとどんなメリットがあるのか。この7つ目というのは、この話ですね。あなたから買うと。これ俺営業じゃないから関係ないやって一切関係なく考えて書いてくださいね。これ書くのと書かないと全然違いますからね。で、ライバル企業は基本的にこれやってないです。やってない。で、パッと思いつく答えっていうのは、基本的にライバル会社もパッと思いついてるはずです。そこで20個以上っていうのをあえて作って書くんですね。20個以上っていうのは相当頭絞らないと出てこないんで。これをやった人間は売れます。売れる広告が作れます。だからぜひやってください。やった人にはギフトがあります。いいこと待ってます。嘘じゃないです。本当です。僕はやりました。みんなに、ちなみに相談を受けた人には僕はみんなにそれ言ってやってもらってます。やってねって。で、最後、広告のやめ時ですね。やめ時、いつやめたらいいのか。広告ってさっきも言ってましたけど、基本的に大ヒットした広告、富を生む広告が作れたら、基本的にはいじらないでください。何もいじっちゃダメです。 成功してる広告っていうのは微妙なバランスの上で成り立ってるんで、変に崩れると反応下がっちゃう場合があるんでね。基本的にそのままずっとやり続けてください。反応ガタ落ちするまで使い続けてください。ちなみに広告の寿命は3年から4年です。同じ広告ずっとやり続けてると、お客さんが飽きる前に社長や担当者が飽きちゃう場合があるんですよ。もう飽きた、次のやつやろうよ。反応あるのにですよ。そんなもったいないことはないんで。じゃあ広告のやめ時っていうのは、2つあって、 CPR と CPO っていうこの考え方を身につけてください。CPR っていうのはコストパーレスポンスの略です。これは見込み客1人に当たりにかかった費用を算出してください。CPO というのはコストパーオーダーって言って、新規客1人当たりにかかった費用を算出してください。これめんどくさいですけど全部やってくださいね。例えば、10万円の広告費をかけたとします。10万円の広告費をかけて、資料請求が5人ありました。5人の資料請求があったと。そしたら、まあ、資料請求なので、例えば太陽光やったら小冊子欲しいっていうだけなんでね。10万円の広告費で5人が来たわけですから、コストパーレスポンス、見込み客1人にかかり1人当たりにかかった費用っていうのは2万円ですよね。10万割る5ですよ、簡単に言ったら。2万円ですよね。1人当たり2万円で見込み客を買い取ったってことです。買ったんですよ、見込み客を2万円で。で、次、その5人の資料請求の中から2人成約になったとします。2人。そしたら10万円の広告費かけて2人成約になったんです。そしたら新規客1人当たりにかかった費用は5万円ですよね。じゃあ CPO は5万円になるんです。 CPR は2万円、 CPO は5万円です。だから新規客1人当たりに対してかかった費用は5万円かかったってことになるんです。例えば仮にね、この10万円の広告費で、2人成約になりましたと。CPO5 万円ですよと。で、その1つの商品っていうのが、例えば、簡単に100万円だったってしたら、10万円の広告費かけて100万円の利益です。いや、100万円売れたんですよ。やる価値はありますよね。だって1人当たりに、5万円、新規客5万円で買ったんですよ。そして100万円で売れたんですから、やる価値ありますよね。じゃあ、仮に半分になりましたと。50万円しか売れなかったってなったら、それでも10万円の広告費で50万売れたんですよ。CPU は5万円のままですよ。5万円で買ったお客さんが50万円で売れたんですよ。やる価値はありますよね。やるんです。やりまくるんです。じゃあさらに半分になって、25万円になったら、10万円の広告費で25万円です。まあやる価値はあるかなと。まああとはその利益率の問題ですけど、25万円売れたらまあやってもいいかなと思います。じゃあ仮にね、10万円の広告費で10万円しか売れなかったら、もうやめ時ですよね、完全に。だって儲からないんですもん。儲からないですからね。2人制約、CPO5 万円ですよ。で10万円ですよ。もう多分これもう完全にやめ時です。その広告は寿命が尽きたってことです。新しい広告を、新しい目の広告を作ってくださいってことです。で、新しい広告一から作らなきゃいけないのかって、僕も結構いろいろ作ってきて苦労してきた経験があるので分かりますが、さっきの3つのリサーチ、3つのセレクト、3つのノット、5つの、広告の型、ダイレクトレスポンスの広告の型をやれば、変える部分っていうのはヘッドコピーです。ヘッドとサブヘッド、これを変えるだけで反応また上がりますから。何度も僕は変えてきました。ヘッドとサブヘッドだけ、特にヘッドコピーだけで。写真一緒です。画像全く一緒。レイアウト全く一緒。色使いも全く一緒。だけど、ヘッドを変えるだけで反応がまたバカーンって上がります。まあ、ヘッドを変えたついでに本文、ボディコピーも多少変えても構いませんが、基本的な軸の部分は一緒です。僕はずっと一貫して同じことを言ってきました。 太陽光業界は悪徳業者がいる業界ですって。いきなり契約する前にあなたがまず正しい商品知識を身につけてくださいって、そのために小冊子読んでくださいっていう、それだけ。それで売れます。